今年の4月の24日の礼拝の時から原点に帰るということについて、私がどのようにしているのかということについての説明をしてまいりました。どのようにして聖書の調べ直しをし、聖霊が私たちに教えようとしている通りに書かれていることの意味を解釈することができるようにするために、どういうことを私自身がしているのか説明してまいりました。創世記の1章から3章に書かれているものを一言一言抜かさないように読んでいく。そしてそこに書かれている言葉がどういう意味を持つのかということを考える、調べるということをいたします。で、それを基盤として聖書の他の部分を判断するときの基準とするということをしているのが原点に帰るということです。こういう目的のために創世記の1章から3章の調べ直しをするということを私が原点に帰るという言い方をしているんですけれども、先週は創世記の3章の1節から6節までを使って、私がどういうやり方で原点に帰る勉強をしているのかということをお知らせをしながら、イブが犯した罪についての調べ直しをしてみました。6節には、3章の6節には大切な教えが2つあるんですけれども、少なくとも2つのことを学ばなければいけないわけなんですけれども、先週はそのうちの1つだけの勉強したところでもって時間切れになってしまいました。先週この3章の6節で学んだものをもう一度ここでちょっと繰り返しをいたしますと、問題とした点はそれで女はその実を取って食べたというところなんです。サタンはイブを誘惑をいたしました。善悪の知識の木の実がどれほど食べるのに良いものなのかということをイブに知らせ、イブの興味を引くようにした。けれどもサタン自身はイブに向かってその木から取って食べなさいと言っていないんです。ましてサタンが木の実を取ってイブに与えてこれを食べなさいと言ったのではないということに注意していただきましょう。イブが自分の方から木の実を取って食べた方が良い、神様の命令に背く動きを取る方が自分にとって良い結果を得ることになるという判断をしていたということをですね、認識していただきたいんです。そしてその判断とそれから神様からの命令というものを比べてみて、食べてはいけないと言われているものと比べてみて、神様の命令に背いて自分の判断の通りの行動を取る方をイブが選んだということなんです。これから言えることは、どういう形でサタンが誘惑をしてきたにしても、誘惑されるあなた自身がサタンが言ってくる行動は取らない、私は神様の命令の方に従うという方を自分で選べば、あなたは神様に対して罪を犯すようなことがないということを示しております。サタンに束縛をされ苦しめられる原因はあなた自身が自分の方から神様の命令に背き、サタンの誘惑に乗ってしまう方を選んでいると言えるものになります。こういう観点からヤコブ書の4章の7節の意味を調べますと、その重要性が分かってきます。ヤコブの4章の7節ではこういうことを教えられております。こんなふうに書いてあります。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります。あなたが神の教えに従う、あなたがサタンに立ち向かう、そうしたらば、あなたが神の教えに従ってあなたがサタンに立ち向かったらば、サタンはあなたから逃げ去ると言ってるんです。残念な話、イブはこれを実行することができませんでした。で、今日はですね、この他にもう一つの点に進んでみましょう。創世記の3章の6節でのもう一つの点に進んでみたい。だけど3章の1節から読んでいかないといけないもんですから、創世記の3章の1節から6節までの読み直しをして、そして今日の点に入ってみたいと思います。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はその野のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、 私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。さあ、今日この原点に帰って勉強したい点は、サタンはどういう形でイブを誘惑をしてきたのか。言い直しをしましょう。イブはどのようにしてサタンの誘惑に負けてしまったのかという点なんです。3つの段階でサタンはイブを攻撃してきました。一番最初にこの6節を見ていただきましょう。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。第一の攻撃はイブの肉体の感覚に訴えて攻撃をしてくるんです。二つ目の段階での攻撃に行きましょう。これは一節を引用した方が正し楽だから、三章の一節を引用いたします。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。神様は本当にそう言ったのか。別の目的があるんではないか。つまりですね、考える部分に対して、頭に対して持ってくる攻撃が二つ目の攻撃です。理屈の上では確かにサタンの言うことが正しいと動揺させるように仕向けてくる形での攻撃です。これが第二の段階での攻撃です。三つ目の段階の攻撃に行きましょう。これ五節で説明をしております。三つ目の段階は五節でもって、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているんです。あなた方が神の様のようになる、言い方を変えますと名誉、プライド、うぬぼれに対する攻撃です。実はですね、今この読んだ創世記の3章ですと、私はその順序を前後して読まなければいけないんですけれども、これをサタンがイエス・キリストに攻撃をしてきた時のに当てはめてみますと、この順序がもっとはっきりと分かってまいります。だから今からですね、マタイの福音書の4章に移っていただきましょう。そしてサタンがどんなふうにしてイエス様を攻撃をしてきたのか、そちらからその攻撃の内容を調べてみたいと思います。マタイの4章の1節から読んでいきます。そしてこの3つの段階での攻撃をもっとはっきりと順序を立てて説明していきたいと思います。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれた荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たしていった。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。まず第一番目の段階は3節です。すると心を見る者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。40日40夜断食したから、さぞかしお腹空いてるでしょう。だったらこの石ころパンに変えたらどうですか。肉体の感覚に向かってサタンが攻撃をしてきます。二 2つ目の段階では6節で攻撃しています。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると聖書に書いてあるんだから。神様が約束を守ってくれるわけなんだから、だからここから飛び降りてごらんなさい。で頭の中でも言って、そうか、神様本当に約束を守ってくれる、だから飛び降りてみようかと考える部分に攻撃を持ってくるわけです。3つ目の段階では8節から9節にかけての攻撃です。イエスを非常に高い山に連れて行って、この世のすべての国々とその栄光を見せていった。これを全部あなたに差し上げましょう。これだけのもの全部が私の手の中に入れば、名誉とプライドに対する攻撃でしょ。サタンは私たち人間を攻撃しようとして、主にこの3つの方法で攻撃をしてくるんですけれども、その3つの中でもって特に気をつけなければいけないのが3番目の攻撃です。名誉、プライド、うぬぼりに対するサタンからの攻撃です。こういう具体例で説明していきましょう。病気というものを例にとって話を進めていきます。他でも例に取れるんだけど、病気というのは一番我々の身近なものだからですね。病気を例に取りましょう。一番最初の段階では、第一の段階ではあなたの肉体に痛みを感じる、病気の症状を感じるという攻撃のレベルです。あなたの方では神様の力で癒されるように求めるといたしましょう。二つのやり方があります。あなた自身が癒しの祈りをして神様の癒しの力を受け取る、あるいは他の誰かに癒しの祈りをしてもらう、そして神様からその力をもらう。いずれにしても病気の症状がなくなります。良いことです。しばらくするとサタンはまた同じ症状であなたに攻撃をしてきます。多くの場合には最初に祈った時よりももっとひどい症状で攻撃をしてきます。これに対してあなたの方ではまた神様の力で癒されるように求めることを大抵すると思う。自分で癒しの祈りをするか、あるいは誰か他の人に癒しの祈りをしてもらう、多分こういう動きを取ると思うんです。そうしてまた病気の症状がなくなります。だけどこういうことを2度3度繰り返しているとどういうことになるか、この繰り返した時に出てくるのが第2の段階なんです。あなたの考える部分に、頭にサタンはこういうことを吹き込んできます。今までに神様の力で、神様の癒しの力でもって病気が治ったと思ったら、3日後になったら、あるいは1週間後になったら、また同じ症状が出てくる。これ2度3度繰り返しますと、癒しの祈りをしたけれども、そして今は症状がなくなっているけれども、そのうちにまた症状が戻ってくるのではないかというささやきを持ってくるんです。癒されたと思ったけれども本当は癒されていなかったのではないかと言ってきます。神様は本当に私のことを癒してくれるのかって疑いが湧いてくる。何日間信じたら癒しが現実になるのか、何ヶ月間信仰の戦いをしたらばいいのか、どうしてこんな長い間戦い続けなきゃいけないのか、私は本当に癒されるだろうか、神様本当に癒してくれるだろうか、というような思いを持たせるようにサタンが動きます。神様の約束に疑いを持つということは、その約束に関する力を働かないようなものにしてしまうことになります。だから病気の症状はなかなかなくなってくれなくなる。そしてですね、この病気は癒されないという結論を生み出すことにまでなるんです。自分自身では神様を信じてます、神様愛だということを知ってます、なると頭では知っていても、心の片隅では神様本当に私のこと愛してくれてるんだろうか、本当に約束守るんだろうか、私の祈りは 癒されたいという祈りは叶えられるんだろうか、今度の祈りは叶えられないのではないかといった具合に、神様は信じているとは言ってもどこかその隅っこでもって信じきれない、信頼することができないという気持ちを持つようになるんです。これが第二の段階です。つまり考えるところに攻撃をしてきます。ところがですよ、このままでもって負ければあなたの病気は治りません。ところがこの段階でもって、第二の段階でもってあなたが信仰の戦いをして病気の症状をどかしたとしたらば、サタンはそのままでほっといてくれるか、別な攻撃をしてくるんです。それが第三の段階での攻撃です。よく聞いてくださいよ。サタンはあなたが信仰の戦いをして勝利したことを、病気の症状をどかしたことを褒めてくれます。もう一度言い直しをしますよ。サタンはあなたが信仰の戦いをして勝利したことを、病気の症状をどかしたことを褒めてくれます。もっともですね、サタンが褒めているということをあなたにはわからない形で褒めてくれます。あなたは素晴らしい、あなたの信仰は本物だ、あなたは素晴らしい信仰を持っている、あなたの信仰があなたを癒した。で、だんだんとあなたの考える部分に、私があれだけの信仰を使ったから癒しを現実にすることができたという思いを持たします。これ事実なんですよ。私の信仰が私を癒した、私の信仰が私を癒した、私は素晴らしい信仰を持っている、他の人が持っていないような素晴らしい信仰を私は持っている、他の人も認めている。こうなってこれは名誉でしょ、プライドでしょ、うぬぼりでしょ。そしてサタンに捕まるようになるんです。というのもサタンの手先となってサタンに使われてしまうものになるんですよ。少しばかり横道になるんですけども、皆さんにぜひとも知っていただきたい点があるから、ちょっとこっちの話に移りましょう。病気の癒しを例にとってこの横道の話を進めていきます。あなたが自分の病気に対して癒しの祈りをして、あるいは癒しの祈りをしてもらって病気の症状をどかして、その後で信仰の戦いをして完全に健康になる、これいいことなんですけど、ということだけでなくて他の人のために癒しの祈りをして、その人の病気の症状をどかす動きを取り始めるといたしますと、つまりあなたがマルコ16章の17節と18節での教えを忠実に守ろうとして、あなたが病人に手を置くような動きを取りますと、そして実際に病人が癒されるようになると、あるいはですよ、癒しの賜物、信仰の賜物を働かして病人が癒されるようになりますと、サタンはもっと巧妙な攻撃手段を取るようになってきます。あなたが病人に手を置いて癒すことができるようになると、ならなきゃいけないんですよ本当は。信じる者には次のような印が伴う、すなわち私の名によって病悪霊を追い出し、私の名によって病人に手を置いたら癒されるという約束があるんですから、信じている者は全部が癒しを受けさせてあげるだけの力がなきゃいけないんで、やらなきゃいけないんですよ。だけれどもあなたがそれを始めると、多くの人が、病人があなたのところに集まってきます。そしてあなたを通して神様から癒しの力を受け取ろうといたします。いいことなんです。だけれども集まってくる人たちというものは、だんだんとあなたを、その賜物の働く人を神様みたいに祭り上げるような動きを取り始めます。イエス様自身も人々からそうされそうになりました。ヨハネの福音書の2章を開けていただきましょう。まずこっちも証明しましょう。必ずというほど周りの人からはあなたは祭り上げられます。ヨハネの福音書2章の23節を見ていただきましょう。 イエスが吸い越しの祭りの祝いの間、エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。はっきりとした言い方になったけど、24節、イエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。彼らは何をしようとしたか。イエスというどこから来たのか知らない一個の人間を神様に祭り上げて、いつもイエス様を通して癒しの力を受け取れるように動こうとしたわけです。それに対して神様は全ての人を知っていたから、ご自身を彼らに任せなかった、祭り上げられるようなことをさせなかったと言ってるんです。サタンはあなたに対して、病気の癒しをするあなたに対して、あるいは賜物の働くあなたに対していろいろと支えてきます。あなたは素晴らしい、どんな病気でも癒せる素晴らしい力を持っている。そしてだんだんとあなた自身が、私は素晴らしい、私に癒せない病気はないと思うようにまでなってくる。事実治るんですよ。どうしてか、あなたがある程度有名になってきますと、周りから人が集まってきます。で、祈ったら癒されたから素晴らしいじゃない。素晴らしくないんですよ。よく考えてくださいよ。集まってくる人はどういう気持ちで集まってくるか。あの人に祈ってもらったら癒されるっていう信念のもとに集まってくるんでしょ。信じてるんでしょ。実際に手を置いてくれた、だから私は癒されるはずだ。信仰でしょ。信仰でもって癒しが受け取れるんでしょ。はっきり言うと、祈る人の方が全然信仰を使わなくたって、周りの人の信仰でも、ちょうどイエス様から癒しの力が出ていたと同じように、周りの人が、病人が集まってきて、あの人に祈ってもらったら私癒されると信仰で集まるから癒されちゃうんです。それだけなんです。そのくせに癒している人というものは、病人に祈るあなた自身の方はどうするか。自分が主イエス様からの愛と力と人々に示す道具であるということを忘れちゃって、イエス様に栄光を返すことをしないで、自分が栄光を取るようにまでなってしまいます。その点で神様の力が働かなくなるか。神様の力が働かなくても癒しは起こります。どうしてか、サタンが癒しが起こるように手伝ってくれるからです。サタンの方があなたを手伝い始めて、あなたが祈れば必ず奇跡が起こるように動いてくれます。で、どうなるか、あなた自身はサタンの虜になってしまって、人を惑わすようにまでなるんですよ。私はこういう例を何人もアメリカで見ています。素晴らしい癒しの賜物って動いた人がいると思ったら、そのうちに自分がうぬぼれちゃって上がっちゃって、周りの人が信じて来ているということも知らないで、周りの人の信仰でもって癒しが受け取っているということも知らないで、自分が素晴らしいからといって全部サタンに使われるようになっちゃってる。サタンはこういう手段で人を攻撃してくるということをですね、創世記の3章の1節から、13節までどこでもいいんですけど、学ばなければいけないんです。これが原点に帰るということなんですよ。ここで話題を変えましょう。原点に帰るという勉強の中でもって、例外的に取り扱わなければいけないものに進みます。こういう言い方を変えましょう。私は今までですね、この原点に帰るという話題でもって何遍皆さんに話したか知らないんだけども、今までは創世記の1章から3章までを原点にして、それだけをしっかり捕まえていれば、それを基盤にして残りの聖書の教えを判断すれば正しいか正しくないか分かると言ったんですけれども、例外があります。実はですね、創世記の1章から3章の中でもって、この新改訳でも口語訳でも、あるいはですね、新共同訳でも頼りにできないところがあるんです。 それが創世記の1章から3章にあるということをお知らせしておきましょう。どこなのか、創世記の2章を開けていただきましょう。今からこの話題に入ります。創世記の2章の18節から終わりまで読んでいってみましょう。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につけるのは皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。そこで彼のあばら骨の一つを取り、そのところで肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。私がですね、原点に帰るということを説明しているときに、例外がある、頼りにできないものがあるというのは何かといったら、この人という言葉の使い方です。創世記の1章の26節では、神は我々に似るように我々の形に人を作ろうと言った言葉から人というのが始まって、これ新改訳の場合ですけども、3章の21節でもってアダムという言葉が使われているところまでは全部が人という呼び名で記されております。まあ、一つの例を出しますと、2章の15節では神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたと書いてある。2章の16節17節では神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの日からも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の日から取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。単数形で呼ばれています。こういうためにですね、2章の18節でもって人が一人でいるのは良くないという表現の意味が何を意味しているのか、多くの場合にこの人という言葉がですね、男性であるアダムという解釈になってしまいました。なぜかといったらば、3章の20節ではさて人はその妻の名をエヴァと呼んだというふうにも書いてあるからです。そうすると人という言葉は男性アダム、イブの夫であるという呼び方だろうと我々は解釈してしまう。こういう印象を受けるために神様が善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは死ぬと指示を出した時には、男性一人しか存在していなかったという解釈にもなる。イブはいなかったというふうな解釈にもなります。あるいはですね、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう、そして男からあばら骨から女を作ったなどというところから、イブは女と呼ばれているものは男の助け手として作られたものだという解釈にまで発展してしまいます。実はですね、ヘブル語の聖書を調べてみますと、旧約はヘブル語で書かれているから、そのヘブル語で書かれたものを調べていきますと、創世記の1章の26節でもって神様が言った言葉、我々に似るように我々の形に人を作ろうと言ったこの人と訳されているところから、3章の24節までに使われている言葉、つまりこれは3章の一番最後の節まででもって出てくる人という言葉は全部アダムというギリシャ語が使われ、いやヘブル語が使われています。でもしもですよ、新改訳でもって、あるいは口語訳でもって、この人と訳されているところは ヘブル語の聖書では全部アダムという言葉が使われているということを知っているのならば、そして創世記の五章の一節と二節とを読むのならば、人という言葉で言い表されているものはアダム、男と女を一つにして作られた時に神様がつけた名前であるということが分かってきます。だけれども日本の教会では誰もがヘブル語の聖書を読むことができるわけじゃありません。ましてですよ、この新改訳一冊だけしか持っていない時に、この新改訳だけを使って創世記の2章から3章の終わりの方に至るところまで使われている言葉、人というのを男性という意味に解釈をしてしまう可能性をどうやったら防ぐことができるのか、大きな問題です。つまりですね、創世記の1章から3章までをどう読んだらこの新改訳1冊でもって正しい解釈をすることができるのかという大きな質問が出てまいります。この点でですね、先週と同じように原点に帰って聖書を読むときにどういうふうに読んでいけばよいのか、どういうところに注意をして聖書を読んだら聖霊が書かしている通りに正しい解釈をすることができるのかというのが問題になるんです。ここまいりましょう。たとえ日本語のこの聖書ではヘブル語聖書の通りには訳されていないとしたって、私たちが注意して読んだらば、神様は男だけを作って男に善悪の知識の木から取って食べるなと命令をして、その後で男から女を作って男の手助けをさせるように、男の奴隷のように家畜のようなものを作ったといった間違った解釈を防ぐことができるはずなんです。なきゃいけないんです。どっかにあるわけなんです。だからそれがどこにあるのか、どう調べたらいいのか、実はこの点でですね、私たちが聖書を読むときに、今言っているのは創世記の1章から3章までですよ、原点に帰って聖書を読むときに注意をして読んでいなければいけないのがここにあるんです。一言一言を注意して読んだらば、そこに書かれていることの意味を考えていきさえすれば、人という言葉が創世記の2章を見るときに、一つ片側では男という意味にとってはいけないところと、男つまりイブの夫という意味に解釈をしなければいけないところと、二通りに使われているということに気づくはずなんです。どうやって調べていいのか、まず創世記の1章の26節に戻りましょう。問題になっているところをいくら取り上げてもダメなわけです。創世記の1章の26節をまず見ていただきましょう。我々に似るように我々の形に人を作ろう。つまり今まで存在していなかった新しい生き物を作るという神様の計画を立てました。そして彼らに複数形が使われているんですよ。だから神様が作ろうとした人と呼ばれているものは複数形として存在しているということがこれでわかると思うんです。一個の存在ではないということがわかると思います。27節にいきましょう。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し人を作り、男と女とに彼らを創造された。さあそうなってくると、これを26節に戻しますと、我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らにと言っているこの人というのは誰か、新しく作られたもの、人という言葉で表されているのは、これ一つの種類なわけでしょ。人をご自身の形に作った一つの物体と見ることができる。だけれども男と女と彼らにというんですから、この一章の26節にそれを引っ掛けると、そして彼らにというのは男と女を指していることがこれでわかると思うんです。つまり人
と呼ばれている新しい生き物は男と女とからできている、しかも一個の物体として取り扱うことができているものだということになるわけです。どう見たらいいのか。現在ですね、私たちでは人間あるいは人類という言葉でこれを置き換えなければいけないのではないかと推測することが可能になってきます。それだけはまだ答えにならない。28節でいきましょう。神はまた彼らを祝福した。男と女に作ったものを祝福した。人と呼ばれているものですよ。で、彼らに仰せられた。男と女に作って人と呼ばれているものに対して指示を与えた。埋めよ、増えよ、地を満たせ。つまり男と女とに作られたものによって子供を作り子孫を増やせと命令しているんです。さあ、ここまで分かった段階でもって問題の2章の18節に行ってみましょう。その後神である主は仰された。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。さあ、この2章の18節で言っている人というのは男性を表しているのか、そして1章の26節から28節で教えているこの彼らに男と女とにという言葉を無視しちゃっていいのか。実はこの原点に帰るという勉強を始めた時から、実はその前からもそうなんですけども、何度も忠告しているところですけれども、聖書を正しく解釈をしようとするときに、この場合で言ったらこの2章の18節です、それだけを取り上げてそこに書かれている言葉の意味を勝手に解釈してはいけないと言いました。必ずその前と後とに書かれているものと一貫した教えの中としてこの意味を解釈しなければいけないということを言い続けてきております。2章の18節何て言ったか。その後神である主は仰された。人が一人でいるのは良くない。私は、つまり神様は彼のために、人のために、彼に、人にふさわしい助け手を作ろうと言っている。で、どういうことしたか。その後を読んでいかないといけないんですよ。19節でいきます。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物をつけるのは皆それがその名となった。これまだ関係ないみたいな感じがする。20節。こうして人は全ての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。さあ、こう気をつけてくださいよ。人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神様の方は18節でもって、人にふさわしい助け手を作ろうとしている。だから神様の方から見たらば、18節、19節、20節は一つのものとしての動きをとっています。19節と20節に書かれている内容というものは、18節で神様が人のために人にふさわしい助け手を作るように作ることに関して書かれた内容のはずなんです。さあ、ここで一言一言分析をしていかなければいけません。人にふさわしい助け手を作ろう、これを二つの意味に考えなければいけないんです。で、どちらがこの場合に適当なのか、適当な方の意味を取らなきゃいけないんです。一つはですね、人にふさわしい助け手、つまり人というものが助け手を必要とする、神様が助け手を必要とするのではない、人が助け手を必要とするという意味で言った言葉と解釈できるのが一つです。もう一つは、神様が作った人が必要とするものであって、もしもですよ、創世記の1章26節から28節まででもって作られた人以外に人というものが存在しているのならば、神様によって作られた人にだけ助け主が、助け手が必要だと見ているという意味に取ることができます。ふさわしいというのはどういう意味か。助け手として的確である、助け手としての役割を十分に果たすものという意味があります。そして誰なのかということをですね、19節と20節とでもって説明がしてあります。だけど残念な話、人にはそれがふさわしい助け手と見ることができなかったと書いてある。 これ注意していきましょう。神様が人を作って地球にあるすべての生き物を支配させようとしたときに、その前に作った野の獣、家畜、地を這うすべてのものというものは、神様が口で命令をして存在させております。これ1章の24節25節です。ところがですよ、2章の19節では人にふさわしい助け手を作ろうと言って、神様が何をどこから作ったか、神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形で作られたと言っている。土から形作っています。これは何を意味しているのか。神様は2つの全く違う作り方でもって2つの種類の動物を作っていることになります。そして人の助け手となるための動物は土から作っているということはですよ、この2章の19節で作られた時点でもって、土から形作られた動物が存在するようになった時点で、人に助け手が必要と なっているのではないということがこれで分かります。もしもこの時点でもすでに人に対しての助け手が必要だったら、なんで1章の24節25節で作った動物を役立てないのか。動物はすでにいるんですよ。なんでわざわざ土から作るのか。作ろうと言って動いているのは何なのか。将来になって必要となるから、それを今のうちに作っておかなきゃいけないと考えたと見ることが可能になります。これもっと後ほどはっきりと証明しましょう。神様は全知全能です。神様にはこれから起こることが見抜けます。で、その神様は2章の16節と17節とでもって人に命令をいたしました。指示を与えました。つまりアダムとイブと男と女と一つに作ったものに命令をした、指示を与えました。だけれども近いうちにその命令を破られてしまう。そして神様から人が離れていくということが分かる。サタンの支配に入るということが神様に分かります。その時に今一度神様のところへ戻ってくることができる道を神様の方で考えておかなければいけないわけです。準備しておかなければいけません。いや、それだけじゃない。人がサタンに支配をされる生活に入るということも神様分かります。だから今度は人がサタンを支配することができるように、人を作った時点で神様が与えた力、権威を使うことができるように新しい道を考えておかなければいけないということも神様には分かるわけです。だから人にふさわしい助け手を、これは人が神様のところに戻ってくることができる道を今のうちから作っておこうと考えたんです。ほいで土から、ちょうど人を作ったのと同じように土からいろんな動物を作りました。ところがですよ、それを神様がアダムとイブのところに持ってきたときに、20節でもって、こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたけれども、人にはふさわしい助け手だと評価することができなかった。だから21節、そこで神である主はと続いていくんです。どうしたか。人というものを、これは男と女に作られたものだというのは27節と分かるわけでしょ。1章の27節と分かるわけです。その作られた、しかも一つの物体として行動しているものを男と女とに切り離しをして、二つの別個の存在にいたしました。こうしてその二つの別個の存在がお互いに助け合うことをできるようにしたんです。だから24節何て言ってるか、こう言ってます。2章の24節ってこう言ってる。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。二つに切り離されて別個の存在となった男と女が互いに結ばれることによって、肉体的に結ばれることによって二人は一体となる、神様が作った元の姿のようになるという言葉に続いていくんです。これだけを総合していきますと、人という言葉で表されているものは男性という意味にだけ解釈してはいけないものではないかという疑問が湧いてくると思います。だけどこれだけではまだ証拠になりません。答えを見つけたとまで言えるところまで行ってない。もしもですよ、ここでもって こういう疑問、質問を持った人が、2章の18節でもって、人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろうという助け手が何なのかという疑問を持つのならば、そして神様の方でもって、2章の19節から始まるところで、土から形作った動物が人にふさわしい助け手として作られたということが分かれたとしたらば、じゃあ本当にそういう動物が人にふさわしい助け手となっているかどうかを聖書でもって、しかも原点で1章から3章までの間でもって調べてみるということが必要になります。で証明しなきゃいけない。実際にそういうふうに証明できるところが創世記の1章の始めから3章の終わりまでにあるのかないとしたらば、今言ったら全部推測であって正しくないと言わなきゃいけません。あるならそれを信じなきゃいけない。さて、こういうふうな質問が出てきた時に、どうやったらいいのか、どこを探したらこういう証明することができるのか、どういうふうに探したらいいのかというのが質問になります。その時ですよ、これは簡単に探す方法があるんです。まあ、創世記の1章から3章までってそれほど長くないから、いや全部読み直しをすればいいと思うかもしれない。時間のロスです。どうしたらいいか、これを探す時にですね、考えに入れなければいけない点があります。まず第一番目に、どのような時に神様は人にふさわしい助け手を作ろうと言ったのかということを考えてみなきゃいけないんです。ということは2章の18節でそれを言ってるわけでしょ。ということはですよ、2章の18節というものは2章の16節17節の命令を出した後なんです。なんでか、18節ではその後神である主は人に仰せられたと書いてあります。こういう命令をしたと言ってる。こういう命令をした後で神様がこういうことを言ったという。だからですよ、食べてはいけないと神様が命令しているんだから、その命令を破った後で助け主が必要となるということになる。これ分かっていただけると、これ一つ目です。じゃあ二つ目、イブが、そしてアダムが神様の命令に背いて神様に罪を犯した後で、神様の方でもって動物を使ってアダムとイブと助ける役割をさせているところがあるかどうかを探せばいいということになるわけでしょ。ということになるとですよ、アダムとイブとが神様に罪を犯す時点までは調べたってこの動物が人の助けでなっているというところで書いてないはずなんですよ。そうすると3章の13節までの出来事というものでは、人にふさわしい助け手を作ろうと言って動物を作ったという必要は全然ないということになる。3章の14節からの後でもって人にふさわしい助け手としての動物が使われているところがあるはずなんです。もしもですよ、今まで説明してきた推測が正しいものならば、もしあなたの方でもって、じゃあ聖書を全部来れば分かるんだから創世記の1章の1節から全部読み直しをすると言って3章の13節まで来たって、これ時間の無駄です。そこまでに答えがないはずなんです。だからですよ、どこでもって人にふさわしい助け手として作った動物が実際に助け手となっているのかというのを探したらいいのかというのは、3章の14節から後を探せばいいということになるわけです。3章の14節では、神である主は蛇に仰せられた。これでわかるでしょ。蛇に言っている言葉は人にふさわしい助け手というのに全然関係してないのがわかると思うんです。読めばこういうこと書いてある。あなたがこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、地理を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。動物が人のためにふさわしい助け手になっている、動きをする、全然ここに書いてあります。その次に行かなきゃいけない。3章の16節は何て書いてあるか、女には神様がこう言った。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。これは女の子孫を産まなきゃって意味ですよ。産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したほうが彼はあなたを支配するようになる。ここにも人にふさわしい助け手としての動物のは使われていないということになります。じゃあその次いきましょう。17節いきます。 またアダムに仰せられた。読んでってもいいんですけど、これ時間の無駄です。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの故に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。ここにも人にふさわしい助け手としての動物の働きが全然ないということになるわけでしょ。さあそうなってくると、じゃあ20節に、3章20節に行ったらばどうなのか。さて人は、アダムはその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女が全ての生きているものの母であったからである。ここにも何の関係もありません。じゃあその次行きましょう。21節、神である主はアダムとその妻のために衣の皮を作り、彼らに着せてくださった。もう一度読んでますよ。神である主はアダムとその妻のために衣の皮の衣を作り、彼らに着せてくださった。皮の衣を作った。動物の皮で着るものを作ったというんです。じゃあこの皮は、動物の皮はどこから持ってきたのか。神様今まで口で言ったら全てがその通りになるんだから、口で言ってその通り持ってきただろう。だったら動物の皮ではなくなります。それ前にアダムとイブとイチジクの木の葉でもって体を覆ってるんだから、なんでイチジクの葉でもってこれを作ってくれないのか、なんで動物の皮を使ってるのか。動物の皮は動物から持ってくる以外に取れません。ということは、動物を殺さなければ動物の皮を取ることは不可能です。動物を殺して動物の皮を取らなかったらば、アダムとイブとの着るものを、皮の衣を作ることは不可能です。でどういう理由で神様は動物を殺して皮の衣を作り、アダムとイブとに着せているのか。その理由は創世記の3章に書いてないんです。ただ神様がどういう行動を取ったかだけしか記録されておりません。だからちょっと横道に行ってみましょう。で答えを先に皆様にお知らせいたします。動物の命を取って殺し、皮を取るためにはどういうことをしなければいけないのか考えてみましょう。動物を殺してその皮を取ろうとしたらどういうことになるか。動物の血を流さなければ、血を注ぎ出さなければ、その動物の命を取って殺すことはできないはずです。レビ記の17章に行っていきましょう。レビ記の17章の10節と11節と見ていただきましょう。答えを早く出す意味でもって私は端折ってですね、こういうことを皆さんにお知らせしております。レビ記の17章の10節から読んでいきます。またイスラエルの家の者、また彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から断つ。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上であがなうために、これを、つまり動物の血をあなたに与えた。命として贖いをするのは血である。ヘブルの9章に行きましょう。これをもとにしてヘブルの9章ではこういう教えに発展しております。ヘブル書の9章の22節を見ていただきましょう。それで立法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。つまり神様に罪を持っていない動物が身代わりとなることでもって、人間の身代わりとなることでもって、生贄として血を流すことでもって、人の罪の贖いがなされます。 神様はその罪を罪と見ないようにするということをアダムとイブとに示すために動物の皮の衣を作って着せているんです。だから人にふさわしい助けでというのは人の罪の身代わりをしてくれるための生贄としての動物のことなんです。本当だろうか。先ほど言ったように創世記の3章まででこれ証明できないけれども、創世記の4章に行っていただけますとこういうことが書かれてあります。創世記の4章の1節から見ましょう。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の遺言の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物にも目を止められなかった。そこでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は徳地で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。弟アベルの捧げ物に対しては神様が喜びました。だけど兄貴カインの捧げ物に対しては主は目も留めなかった。捧げ物としての評価をしなかったと。どうしてか。生贄の血を流すことでもって罪の許しを得ることができるようになっているからです。だからここまで言いましょう。たとえ兄カインが弟アベルの捧げる捧げ物の何倍も何十倍も何百倍の価値のある野菜を神様に捧げたとしても、人としてアダムから受け継いだ罪というもの、サタンの支配に入っている罪というものの贖いにはなりません。血を注ぎ出すことがなかったら罪の贖いはないんです。だから兄カインの捧げ物に神様は目を留めていないんです。人間の身代わりをする者がその血を流すことでもって初めて神様の前にその人間が罪のないものに見られる。こんな風にしてですね、聖書を調べていきますと。だから人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、人のために、人にふさわしい助け手を作ろうといった。この助け手は誰かといったら、この動物、生贄としての動物を神様が準備したんだということが分かります。そうしていくと、この人が一人でいるのは良くないといった時の助け手というのは女ではないということが分かるはずです。男と女というものは神様によって同格として作られ、お互いが力を合わせ助け合って神様が望んでいる楽しい生活をこの世で送り、すべてのものを支配し、宇宙の神様に感謝賛美を捧げる生活を送るべきものであるということがこれではっきりしてくると思います。こういうふうにして調べていきますと、聖書には矛盾がないということも分かるし、聖書の余分な言葉も使っていないということも分かってきます。聖書の中から湧いてきた疑問は聖書の中でもって答えを見つけることができるということも分かってくる。これが原点に返るということなんです。今日のこの話題は、先ほど言った通り、この聖書はこの観点ではですよ、聖書は役に立ちません。創世記の2章の18節の内容というものは創世記の1章から3章まででははっきりとした答えを見つけることができない事実です。だけれども、一言一言は注意をして読んでいきさえすれば、本日はそこに書かれている言葉の意味を考えていくと、少なくとも女は男の助け手として、奴隷みたいに家畜みたいな存在として神様が作ったのではないということが分かるわけです。2章の18節の教えというのは何かもっと深い意味があるということぐらいは分かるはずなんですよ。で、分かった、それだけ分かったけど、どうしたらいいか。こういう疑問、質問の段階にまであなたが勉強をして、そしてその質問を今度は牧師に、教師に、使徒に、伝道者に、預言者に答えを求めるようにさえすれば、 この点での知識の面で成長することができるんです。だけどあなたの中に宿っている聖霊様も教えてくれるんですよ。どっちでもいいんですよ。両方でもいいんですよ。そうして勉強していけば、新しく神の家族に入ってきた人たちに教えてあげることもできるようになります。教えることを通して教える人自身が成長して生きるようにもなります。こういう観点からですね、原点に帰る勉強を始めてほしいんです。あるいはですね、それだけの勉強、それだけの時間がない、余裕がないと言われる人は、毎日読むはずの例の糧を読むときに、その一言一言の意味を考え、調べながら読んでいくように努力をしていってほしいんです。そうするとどうなるか。実はですね、この聖書でもって表面的に書かれているものでなくて、この聖書の中で隠されている大きな宝をあなたが見つけることができるようになります。どんな宝か、私が説明してもあなたには分かりません。なぜかといったら、自分で滅多なところにその宝が初めて宝物だと分かる。だから説明したくない。だけどそこまで分かる、そこまで分かるとどうなるか、まあ、聖書に矛盾があるのないのじゃなくてですね、どれだけ大きなものを私たちが準備をされているのか、受け取ることができるようになっているのか、どうやったら受け取れるのか、どこまで私たちに可能なものになっているのか、はっきりと分かってきます。それを現実に手に入れたときにどれぐらいの喜びがあるのか、この宝をめっけていかなきゃいけないんです。来週この続きをですね、勉強していきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たち一人一人があなたの御言葉が真理であるという御言葉に基づいて、どうぞその真理をしっかりと掴むことができるようになるよ。その真理が私たち一人一人を自由にすると言われている通りに、どうぞその真理をしっかりと掴み、その真理に基づいて動きを取り、その真理に基づいてあなたが準備をしてくださっている全ての祝福を現実にすることができるようになるよ。これから先どうぞ私たちの中に宿っている聖霊様が導いてくださり、教えてくださるようイエスの前でお願いいたします。そして私たちの中に宿っている聖霊様を通して、その大きな力を、大きな喜びを、大きな恵みを現実にすることができるものになるよ。さらにあなたが私たち一人一人を導いてくださいますように。こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。求めなさい、そうすれば与えられると約束をしてくださいました。ですからどうぞ私たちの方で遠慮なしに、あなたに、主イエス様に、そして聖霊様にこういうものを求め、与えてくださることを信じて毎日の生活をしていき、豊かなものとなってあなたのところに行けるものとなるよ。この地上での生活本当に満足いたしましたと言えるものになるよ。あなたの方からも準備したものを全部活用してくれた良いしもべだと言われるものとなるよ。これから先あなたが私たち一人一人の成長を見守ってくださいますように、導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。こういう祈りができることを感謝すると同時に、祈ったものをあなたが叶えてくださることも信じて心から感謝を捧げいたします。今日のこの礼拝を閉じにあたり、感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。